会社ラジオ騎士団。
皆さんこんにちは、古木のぞみです。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
こんにちは、正会社の平林です。
今回も始まりました、正会社ラジオ騎士団。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正会社が展開するウェブサイト最前線から飛び出したウェブラジオです。パーソナリティはさやわかの正会社レビュアー騎士団より、私のぞみ姫こと古木のぞみと、
レビュアー騎士団で団長をしております私さやわか、そして
正会社で編集をやってます平林萌衣の3人でお送りしていきたいと思います。はい、
はい、うん、6月5日配信らしいですよ、このラジオは。なんか、今日、これ撮ってんのは、はい、いきなりネタバレですけど、はい、6月1日なんですよね。
はい。
いや、まだ5月ですよ。
え、まだ5月？
あれ？5月？
俺たちの5月は。
そう、永遠に
終わらない。いや、なんか、いつもよりも、その、撮ってから配信されるまでが短いので。
撮って出しってやつですか？
撮って出しほどではないけど。でも、短いので、皆さんとの、なんていうんですか、距離感が、違いますね。聞いてる人と。
いつもとの時間差とかが、
ね。そうそう。いつもは、いやゴールデンウィークですね、とかって言いながら全然休みの感じじゃないみたいな。
そうそう。
ゴールデンウィークじゃないのに。
うん、まあ、一例ですけど。
はい。
6月5日といえば？
環境の日です。
はぁ、あ。
何ですか、うん、なんでそんななんかお二方乗ってくれない感じなんですか。
いや
僕ら環境とか全然興味がない。
環境興味ないから、
うん、嘘、なんかこう
ドミニオンを読んで以来環境には興味を持たなく
て。なんでですか、
う
ん、
知らないと思うけど。
知らないです。
どうでもいいです。
どうでもいい、うん、なんと
環境なんか気配ってるんですか、逆に古木さんは。
私ですか、
はい、
いや、エコバッグとか。
エコバッグ。
エコバッグね。
主婦っぽいね。うん、
主婦っぽいですか。
うん、エコバッグ、ごめんなさい。エコバッグはどういう理由であれば環境のためになるわけですか？
いや、私は、なんだっけ、ナイロンのあの袋あるじゃないですか。うんうん、スーパーとかでいただく。うん、あれをなんか燃やすとよろしくないみたいな、っていう風に聞いたし、それを作るのにも、なんて言うんですか、その、石油？わかんない。うん、まあね、そういうのが必要だから、うん、エコバッグだと繰り返し何度も使えるでしょ。
浅はかだ。
なんで？
いや、わかんない。なんとなく言ってみた。なんとなく言ってみたけど。
とりあえず、浅はか呼ばわした
で、ね。でもあれ便利なんですよ。ほら、ちっちゃく折りたたんで中に入れといたら、
う
ん。
僕もたまに原稿とか入れて使う。
全然使ってんじゃないですか。エコ目的ではなく。
そう、うん。エコとか関係ない。ハンプとかで丈夫なんで。
う
ん、
ああ、そうね。
ああ、
なるほど。
破れにくいんですよね、あれね。
それだけです。
ということは、平林さんはエコ対策は何もしてないということですか？
エコ対策してないですね。地球は温暖化してないじゃないですか。
え？嘘？
二酸化炭素が温暖化に近づくっていうのはどうもなんか、まだちゃんと立証されてないらしいんですよ。
あと今、寒氷期なので、どっちみちもっと寒くなります、ね。
そう。
はい、先生、寒氷期って何ですか？
氷河期の間って。
氷河期と氷河期の間の期間を寒氷期というんです。で、地球はもう何回も氷河期と寒氷期を繰り返してきたんですよ。で、この短い寒氷期の間に人類が生まれたわけですよ。
なるほど。
うん。だから、ね、氷河期が来たら人類滅びますし。
死んじゃうのか。
もう、終わりだよ。
じゃあこのラジオも終わりだな。
やだ、終わりたくない。
こんな話でよかったんでしょうか。で、今日は今日のラジオはどうなるんですか。
はい、今日はゲストにですね、うん、ライターの、うん、ケイヤさんがお越しくださっております。
はいはい、
ありがとうございます、
はい、お越しくださっております。
はい、なんか変な感じ
変な感じ。
はい、ライターさんということですね。はい、
あ、瀬山岡さんと一緒ですね。
うん、あ、一緒ですね。僕もライターをやらせていただいておりますが、ケイヤさんといえば、はい、日暮らし、海猫などなどの考察でおなじみの方で、はい、最前線にもコンテンツがありますよね。
そうですね。日暮らしの公式サイトで、ずっとコラムを書いていただいていて、うんうん、実はあれね、隠れた人気コンテンツなんですよ。
なるほど。
そう。
結構ファンが読んでくださってる。
そう、ね、ずっとね、こう結構な数のアクセスをずっと記録してたんですよね。
うん、
まあそのコラムもね完結したし、このタイミングでちょっといろいろお話を聞いてみようということで、今日は、お招きした次第です。
なるほど。まあその辺の裏話なんかもじゃあ聞けたらいいですね。
は
い、
そうですね、
うん、
はい、じゃあ今日はふつおたは、
そうなんですよ、もしよろしければですね皆様、 ぜひぜひ、ふつおたを送ってください。
メール全然来ないんで、ね、
最近来てない。
最近。
なんでですか、
みんな聞き入ってる感じなんですかね。
うん、なんかね、
10通送るって言ってた人がいたんですよ、ツイッターで。
全然
ですか？Y浜健さんっていう人なん
ですけど。実際送ってきてない。
一通も来てないんですよ。
全然ダメですね。
そう。
いや、っていうか、その方に限らず、もう、なんでしょう、どんなことでも送ってほしい感じですよね。
大丈夫です。
なんかね、うちの犬が子供を産んだとかそういうのでもいいんで、
はい、
なんか何でもいいですね、はいはい、
うん。そうすればもう環境の日の話とかしなくて済むから、
ね。そうそう。もうね、環境の話とかするの苦痛なんですよ。
どうして？
いや、まあでも欲しいでしょ。
うん、どうですね、欲しいです。ぜひ、うん。
ぜひぜひお待ちしております。
環境よりおはがきということで。
うん、
はい。
よろしくお願いします。
じゃあ今日は、こちらのコーナーから行ってみましょう。
編集者に聞こう。一冊の本が出来上がるには、さまざまな敵が立ちふさがる。
睡魔、ラーメン屋めぐり、
新作ゲームの発売、
つけ麺屋巡り。
そんな敵に立ち向かう作家には、それを支えるパートナーがいた。ある時は二人三脚で、またある時は前に出て引っ張り、またまたある時は影に隠れ見守る。その人の名は、編集者。このコーナーは、正解者の敏腕編集者、平林さんに編集者の考えを聞くコーナーです。毎回トークテーマを決めていろいろ聞いちゃいます。さて、早速本日のトークテーマの発表です。本日のトークテーマは校閲と校正です。
はい、校閲と校正
読めましたね。校閲ってね、古木さん。
いや、校閲は読めたんですけど、実は校正の方が読めなくて、
あ、逆にこの学校の校に正しいとか言ってなんて読むんだろう。
校正かなと思って。
校正みたいな。
校正ですか、うん、って言ったらピンポーンって言って
た。逆に言うと、じゃあ校正とか校閲とかっていう言葉の意味はもう知らない、はい、聞いたこともない。
さっき教えていただきました
。さっき、
さっきかよ。
聞いてください、聞いてください。でも、うんうん、なんとなく合ってたんです、私。
ああ、本当。
ただ私、校閲しか実はちゃんと知らなくて。
校閲について知ってる。
なんか
じゃあ今日は古木さんに聞こうで。
ありがとう。私そんなあれなんで、なんかね、平林さんに。敏腕編集者の平林さんにやって、ね。
いや、でも知ってるんでしょ。
いや、違います。
じゃあ答え合わせということで。
はい、じゃあ喋りますよ。
はいはい、
よろしくお願いします。
校閲と校正の違いなんですけど、今は主にやっぱり校閲っていう言葉を使うことの方が多くて、
はい、
なぜかというと、まあその違いに起因してるんですけど、
はい、
昔って原稿が手書きだったじゃないですか。
はい、
だから手書きの原稿用紙に書いた原稿に編集者がこう指定を書き込んで、それをまあ印刷所なんかに入れるわけですよ、
はい、
そしたらそれが活字のゲラになって出てくる。ゲラの話は前にしましたよね、
はい、
で そのゲラと元々の原稿、これで文字が変わってないか、正しくこの写色を拾えてるかみたいな話になってくるわけですよ、まずそこで。そうだから、まあ、古き望みが古田望みになってないかみたいな話をするわけですよね、
は
い、
手書きの原稿を昔はほら写色を別の人が拾って印刷していたんですよね。
あ、はい、うん、それは
データじゃなくて、
そうです、ね、
手で書いたものを
見て
誰か別の人が読んで
打ち込んでたんですか、その時
代。打ち込むんじゃなくて
活字を拾うの。
活字を拾うってどういうこと。
漢字とかが一個一個書いたこういうちっこいなんか
説
みたいなもんがあって、
ね、あなたあれなの、杉井三郎の銀河鉄道の夜見たことないの。
あれ、銀河鉄道の夜に
ジョバンニが活字拾ってるじゃん。
あれですか、こうやって掘ったりとかするやつをこする。あ、これ違うか。
何を言ってるか全然わからないんですけど。
版画のこと？
何？浮世絵とは違うよ。
え、浮世絵じゃなくて。
あれは木版。
活版印刷ってわかります？
活版印刷。
ダメダメ、もうそこ行ったら多分戻ってこれなくなります。
もうね、
まあとにかく、
まあ、もういいや。
そう、とにかく手書きの時代は特にその元の原稿と出力されてきたゲラとの違いをちゃんと潰していく必要があったんですよね。はい、 で今データ入稿になってるんで、
はい、
あのまあ、文字化けとか最低限のチェックはいるんですけど、昔ほどそこをしっかり見なくても良くなってる、
う
ん、
はい、ああなるほど、
その付き合わせの作業のことを、
う
ん、
そう構成という、
ね、構成というんですね、
そう、
ほ
う
ほ
う、う
ん、あ文字の違いとかを見つけるそうそうそう、そう。
ただ、はい、今も構成ってすることがあって、
はい、
原稿直すじゃないですか、ゲラで赤字を入れて、
はい、
ここはちょっと表現を変えたいって、
うん、
でまた印刷所とかに入れて直してもらって、それが新しいゲラになって出てくるんですけど、うん、
はい、
指定の通りにちゃんと直ってるかどうかっていうのは確認する必要があるわけですよ、うん、これは構成作業ですよね、
うん、
だからそれはあの今でもやっぱりちゃんとあの工程として残ってます。
なるほど。
で、次校閲、
はい、
古木さんが知ってるというね、よくご存知の校閲ですけれども、
はい、
この校閲っていうのは、はい、校正とはちょっと違って、
はい、
古木希が古田希になっててもいいっちゃいいんですよ、
うん、だって、うん、なんででしょう、
校閲の人は
あ、校閲の人、ああ、そういうことですね、はいはい、
あの元原稿が古木希かどうかはあんまり気にしない、校閲の人は、
はい、
どっちかというとこの古田希という人は存在するのかっていうのを独自に調べるわけですよね。
なるほど、
うん、でどうもここに出てくる古田希っていう人は声優さんらしいけど、
はい、
でも古田希っていう声優はちょっといないなっていう、五島列島出身で今この20代半ばぐらいの声優さんっていうと古木希っていう人がいると、
はい、
これは古木希の間違いじゃないかっていうのを書き込むわけですよね、原稿。でそういうまあ事実確認であるとか、はい、文法の間違いであるとか、
はい、
例えば原稿の中で矛盾があるとか、
うんうんうん、
ここでは古木さんは可愛いってなったのに、ここでは古木さんはいまいちだってなってる、これどっちが正しいんだろうみたいな、そういうのを、入れていくのがやっぱ校閲。
なるほど、
うん、逆に言うと校正の人は、
はい、
原稿と出力された、うん、まあ印字されたものが一致していれば、はいはい、それが正しいかどうかはどうでもいいってことですね。
そうそうそうそう。なんか例えば今僕らの正解者のその作業の中だと、凸版印刷さんに DTP をお願いしてるところがあるんですよね。そうすると、赤字を入れた修正、こうやってこういうふうに修正してくださいっていうゲラを凸版さんに入れるんですけど、
はい、
そうするとあのオペレーターの人がそれを直して、その後社内構成っていうのがあるんですよ、
は
い、要するに我々の赤字と直したものを付き合わせてちゃんと直してますっていうチェックを入れていく、それはやっぱり社内構成なんですよ、
はい、
それはちゃんと直ってるかどうかを確認するのであって、うん、原稿 の中の事実確認とか、
うん、
このルビが正しいかどうかとか、そういうチェックはしないんですよ、
はい、
内容が事実かどうかとかね。
そうですそうです。その代わり、
はい、
別にその、オーライドさんっていう校閲の会社があって、
はい、
そこに校閲の作業をお願いしてるんですよ、うちは、
うん、はぁーはぁー、うん、そうなんだ。
ちなみにまあオーライドさんに我々がそのゲラを渡すときって、
はい、
前のその、今渡すゲラとその一つ前のバージョンのゲラも一緒に渡すんで、
はい、
必要があればその構成的な作業も、うん、その校閲の方はやってると思います。
うん、うん、私なんか平林さんとかがやってらっしゃるのかしらと思ってました。
もちろん編集者も間違いをできるだけ潰すつもりで読みますけど、うん、
はい、あ、でもも
ちろん、
ね、
でも、うん、編集者が一番読まなきゃいけないのはそこじゃなかったりするので、
はい、
うん、間違いを潰す専門職みたいな人が必要ってことです
ね。そう、間違い探しの専門
職。間違い探しの、はいはいはい、
間違い探しで飯を食ってる人と思えば、
ああ、なるほど。
デバッカーみたいな。
うん、はいはい。この校閲とか校正とかで、うん、なんかこう、作品のクオリティ的なものが違ってくるみたいな。
まあ、はい、肝心なところで間違いがあったら興ざめしたりするじゃないですか。
はい、ああ、まあそうですね。
この間僕、はい、あるね、歴史もののね、小説を読んでたんですよ。
はい、
3箇所ものすごくひどい間違いがあって、で、本当に漢字の変換ミスみたいなところ拾えてないんですよね。
ああ。
でも、
はい、
盛り上がってるシーンでそういうのがあるとすごい興ざめしちゃうじゃないですか。
あ、そうですね。
あるある。
うん。だからすごく大事なんですよね。だから校閲にしても、うん、この間もあるね、歴史の、また歴史の本かっていうね、はい、歴史の新書を読んでたら、まあ、この年には、もうこの人死んでるじゃんっていう人がね、出てきたんですよ。
あ、それまずいですね。
そう。
それは、校閲のミスってことですよね。
そうそうそう。だから、名字が同じなんだけど、はい、別の人と取り違えてるんですよね。
ああ。 なるほど。
そう、あれもうこの人10年ぐらい前に打ち死にしてるよみたいな。
歴史ファン厳しい。
すごい。
いやでも
すごい、
一個一個そういうの積み上げていって根拠にして何かを言わないといけないようなもんだったりすると、はい、一箇所その根拠の中にそういう間違いがあると、はい、この本信用していいのっていうことにつながっちゃうんですよね。
全くですね。
だからそういう意味では校閲とか校正っていうのは、はい、やっぱりその原稿がどんなに面白いものであっても、
はい、
校閲とか校正の人にしっかりこう間違いを拾ってもらわないとそれが台無しになっちゃうかもしれないっていう。
なるほどね。
それで実に大切です。
そうなんですか、はい、すごい。なんか、
うん、
本が出来上がるまでにこんなにかかってるんだって身をもって知った気がする。
身をもって、体験してないじゃん。
体験してない。
じゃあ今度
じゃあでも今聞いてて
校閲をやってもらおう。
やってもらいましょうか、
しかも校閲ですか。
校閲、事実確認を。
うわー、
そんな感じでよろしいでしょうか。
なるほど。
古木さんが何を言ってるか全然わからないや。
じゃあなんか、ね、平林さんのお話の仕方がすごかったので、
すごかった、
私がまるで体験したかのような感じでね。
なるほどね。
感じでね。
はい。わかりました。
そうなんです。本当にありがとうございました。このコーナーではトークテーマと質問を募集しています。編集者になりたいあなた、編集者の気持ちが知りたい作家のあなた、どしどしメールをくださいね。以上、編集者に聞こうのコーナーでした。開け心の扉。
ああ、大好きなあの子の心の声が聞こえたら。
ああ、最近いきなり電源が切れちゃう 3DS の心の声が聞こえたら。
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。
はい、では早速本日のゲストの方を、はい、お呼びしたいと思います。本日のゲスト、ライターのケイヤさんです。
こんにちは、ケイヤです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ケイヤさんはですね、ライターさんで、うん、龍騎士07さんのファンの方はもう超おなじみだと思うんですけれども、うん、日暮らしとか海猫の最終考察とか、単行本化もされてますが、はい、あとですね、弊社でも日暮らしの特設サイトでずっとコラムを長期間にわたってありがとうございました。
はい、こちらこそ、はい、ありがとうございます。
超いいコラムで読んでらっしゃる方は、うん、分かっていただけるかと思うんですが、K さんのなんだろう、コラムを読むとよりこう作品を楽しめるようになるというような、うん、そういう感じだった
の。最前線に掲載されているのは日暮らしの泣く頃というコラムということですね。
はい、そうですそうです。いやー、というわけで、まあ、文庫の日暮らしシリーズもやっと完結をそろそろ迎える感じになってまして、うん、はい、でそれに伴って、まあ、K さんのコラムも最終回を迎えたので、このあたりでちょっとゲストに出ていただいていろいろお話を聞いていきたいなと、
うん、
はい、いう感じです。
楽しみです。
はい、
では早速ケイヤさんに魔法をかけてみたいと思います。今のご心境はいかがですか。
魔法なんかこれから人体実験される
みたいな。私は人体実験しますよ。
なぜ外人。
何でもないです。
はい、はい、
はい。では早速行ってみましょう。ワハウジュロイヤル。一番好きな小説を教えてください。
たくさんありますが、一番っていうのは選べないですね。
これだけはないと仕事ができないものは何ですか。
パソコンとエイトックと辞書セットです。
これは職業病だなと思うことってありますか。
どんな作品を鑑賞していても無意識に表現や構成の技法を分析してます。
仕事のない日は何してる。
美味しいものを食べに行きます。
好きな女性のタイプは綺麗系それとも可愛い系。
強いて言えば綺麗系です。
宝くじで5億円当たった、何に使う。
生活の質をがっつり上げていきたいです。
現在過去問わず、どんな人にも会えるとしたら誰に会いたい。
過去の自分です。
初恋の人の下の名前を教えてください。
カオルですね。
一つだけ新たな才能を神様からもらえるとしたら、どんな才能が欲しい。
人の懐にガンガン入っていける才能が欲しいです。
今まで買ったもので一番高価なものは。
自動車です。
初めてハマったアイドルは。
アイドルはハマったことがありません。
あなたのライバルは？
自分の暗黒面です。
子供の頃はどんな子供でした？
ひねくれてました。
最近気になっているニュースは？
ダルビッシュのピッチングの内容ですね。
いい考察の条件一つ挙げるとしたら？
対象となる作品をしっかりと読み込んで正確に理解した上で書くことです。
いいラーメンの条件一つ挙げるとしたら？
真面目に研究して真面目に作ってること。
生まれ変わったら何になりたい？
アスリートまたは絶世の美女。
龍騎士さんってどんな人？
話が上手で頭の回転がものすごく速い人です。
これからの野望は？
リア充になりたいです。
最近あったいいことを教えてください。
ずっと会いたかった人に会えたことです。
古き望み一言で表すとしたら？
超綺麗だと思います。
ここまでのラジオを聞いた率直な感想は？
ゆるいって聞いてたんですけど、すごい内容しっかりしてて、いいラジオだなと思いました。
ケイヤにとって考察とは？
作り手と受け手の仲立ちになるもの。
ケイヤさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。何？
何？
いや、もう、この質問どうしようと思ってたんですずっと私。
超綺麗。
で、なんかまさかそんな回答が来るとも思わず。
う
ん、
じゃあそこは突っ込まずに。
はい、そうですね。
そこはダメなんだ。むしろ触れない感じでいくんだ。
むしろ触れない。もう、俺だけ伝える。
どうします詳しく聞いた方がいいですか、古木さん。詳しく。
いやいや、もう全然もう。
いいですか、
はい、もう後でで全然いいです。
後で聞く
な。ほなら、まあ、あの、何ですか、で電波的なものにこう載せるようなもの
じゃない
から。電波じゃない。電波じゃない。電波？何でもないです。
はい、続きも。
ね、はい。
じゃあどっから聞いていこうかな。一つだけ才能を神様からもらえるとしたらっていうところなんですけど、はい、あの、相手の懐に入るっていうのは、これは、その、あれですか、その、インタビューとかそういう仕事的な面でってことなんですか？
そうですね、それもありますし、もうプライベートとかでもどんどん、人と仲良くなる才能が欲しいなと思いますね。
あんまり踏み込まないってことですか、普段。
そうですね、割と苦手な方ですね。
じゃあ踏み込めるようになったらリア充になれるっていうこと
なんですね。ああ、そうです。まさにそうですね。
なるほど。
もうサッカーの長友佑都って日本代表
です、ね、はいはいはい、
彼がもうガンガン人のところに入れる人で、もうビッグクラブ入ってもすぐに溶け込んじゃうような人なんで、すごいなと思いながら、
ね、なるほど。
ああいう風になれればいいなみたいな感じなんですか？
あ、本当そう思います、
ね。確かにね、あの人はなんていうか気さくというか、まあ本当にすぐ打ち解けますよね、クラブの中で。
ダルビッシュは打ち解けてるんですか今？
ダルビッシュは結構打ち解けてる感じ
します、ね。頑張ってますよね。あの、僕メジャーに行った日本の選手とかがすっげえ頑張ってベンチとかで喋ってんの見るのすごく好きなんですよ。ああ、頑張ってんなーっていう。
私なんか恒例のいたずらをされてみたいな、ね。
あれもキャラ出ますよね。リアクションが。
ああいうのいいですよね。あったかい気持ちになります。
そうです
ダルビッシュ飯大丈夫かなっていうのが心配ですよ。ご飯作ってくれる人いんのかなと思って。やっぱり、
この間お腹いっぱいで眠れないとか書いてました。
あ、本当ですか？
あ、じゃあ大丈夫です。
じゃあ食ってますね。うん、やっぱり毎日カレーを食べないとやっぱりいいプレイできないじゃないですか。
うん、一郎的にはね。
そうそうそう。
最近食べてないんでしょ、一郎カレー。
最近食べてないらしいですね。
まあ、一郎の話はどうでもいいけどね。
そうですね。
え、まだなんか上がってるんですか？大丈夫ですか？
なんでもないです、大丈夫です。
僕が気になったのは、はい、ライバルが自分の暗黒面っていうのが思った
ん
ですよ。
ああ、
うん。もう、いろいろひどいんで、それに負けないように
。いろいろひどいんで。
自分の暗黒面はひどいんですか？
だいぶひどいですね。まあ、昔からあの、さっき言いましたけど、ひねくれてたんで、
ああ。
もう今でも、だいぶひどいと思います。
このひねくれたというかひねくれた暗黒面をいかにねじ伏せながら社会的に頑張っていこうかみたいな。
あ、もう本当そうです
。そういうことなんですね。
そうです
ね。ああ、暗黒騎
士とこうパラディンのこうFF4 的な。
FF4 的な ね、
うん、落ちてしまったらあのスターウォーズみたいになっちゃうんで。
ああ、なるほど。ベイダーになっちゃうんですね。
暗黒面に落ちるとね。
古木さんが何一つついてこれていない。
大丈夫ですか？
楽しそうなので大丈夫です。
古木さんなんか聞いててなるほどと思ったことなどないんですか？
なるほどと思ったことですか？
いや別にここが気になった的なポイントとか。
気になった的なものは、うん、なんだろう、過去、現在過去問わずどんな人にもう会えるとしたら過去の自分みたいな、うん、過去の自分に会って何するのかなって思ったんですよね。
あ、もう特に当時の自分に、
はい、
なんていうか、活を入れるというか。
基本的になんか、その、
自分との戦い
です。自分との戦いですね。すごい。
少年が腐ってるんで叩き直していきた
い。すごいストイック。
当時の自分は。面白い。なるほどね。そんなになんかこう、逆に、いつからこう、なんか、暗黒面を、敵、仮想敵として認識して、うん
これを超え、叩き直したいのかとか、そうそ
うなったんですかね。
はい。
どれぐらいからですかね、もう、小中学生の頃から。
ああ、自分の暗黒面は良くないと思い続けてきたってことですか。
そうですね。
それはそれで早熟な話ですね。
これエロいことしか考えてなかったです
よ。小中学生の時。
そうそうそう。
なんかにじみ出てます。
それはそれで何か、何かお間違えてる感じがしますけどね。エロいことしか考えてない。
すごいな。
あとちょっと気になったのが、うん、いい考察の条件、その作品をその正確に読み解いて書くことっていうのがありましたけど、うんうん
はい、
ここら辺、その、さやわかさんが批評を書かれる時と比べてどうですか？まあ、それぞれやっぱりライターさんにも、僕もいろんなライターさんとこう雑誌の頃からお仕事させていただいて、それぞれやっぱり書き方のスタイルとか、
うん、
その、なんだろう、迫り方のスタイルっていうのがあると思うんですけど、うん、聞かれてどうでした、さやわかさん。
正確に作品を読み解いて、
うん、
あまあでも、そうですね、それは絶対条件なんじゃないですか。
うんうんうん、
あと、ただ、どうしてもその書き手が言いたいことっていうのはあると思うので、
うん、
それはもう正しいとか間違ってるっていうのを超えちゃう時があるんですよ、
うんうん、
そうなった時には、せめて間違ってないようにしますね、うん、僕の場合はですけど、
なるほど、
つまりそのあらがないように、
うんうんうん、
こんなの嘘じゃんっていう明らかにおかしい部分とかを作らないで、でその自分が持ってきたい結論にきれいに持っていくというようなことをします、ね。
池谷さんどうですか？そういう。
いや本当そうだと思いますね。
一緒一緒。
一緒なんですかね。
ますよね、
うん。
本当に何が正しいのかとか何が正確なのかっていうのは、
うん、すごく難しい、
ね、限界があるので。
うん、
例えばあれですよね。そのこの今僕の目の前にあるこのお茶について書くときに、
うん、
このお茶は今のペットボトルのお茶で一番うまいっていうことを書きたいと、うん、とにかく俺はそう思うと、うん、その時にでも味覚なんて人それぞれじゃんっていうのを、まあ、できるだけそう思わせないように書いていくっていうことですよね。ま
あ、
そうですね、
うん、あと僕がその上でやっぱり心がけるのは僕の話でいいんですか、は
い、
これ
いやいいですいいです
それで他のものをこう下げることでその作品を上げるような形になっちゃうと あまり良くないなっていうふうには思いますけどね。
桂谷さんの考察を読んでてもそういうことは一切ないですよね。
そうですね、作品は基本的にリスペクトをしていく感じで、
まあ僕もそのなんだろう、原稿をオーダーするときによくそういう言い方をしてるんですけど、ダメなとこ探してもしょうがないですよね。せっかくこう印刷するなりそのウェブサイトに載っけるなりして世に出すものでそれだけなんかお金かけてやんのに、
はい、
なんかダメな作品のダメなところダメですっていうよりもいい作品のいいところいいでしょって言った方が全然多分なんかやってて意味があるっていう
荒探しになっちゃうとね。
そうなんですよね。
面白くないですし、
あとやっぱりケイヤさんと僕同じだなと思ったのはあれですね、作り手とはその受け手の架け橋みたいなところはすごく大事だと思いましたね。
いやもうケイヤさんなんてもう龍騎士さんの作品へのその水先案内人的なね、あれですからね。
なんですよ。
はい
はい、
いやなんかはいとかじゃ話広がんないでしょ、ね、
なんかこう ここまでほぼ絡んでこなかったので、
ここまで絡んのかな
と思ってたんです。
聞き入っていて何かないのかなと思った
の、うん、すごいなと思って
ます。すごいなってこと、
ね、あなた仕事よ二ちゃんだったらここまで古木なしって書かれるよ
古木喋らず、
そう
すいません、
うん、
そでもあんまり違いとかがなかったんだなと思って
ま
た
適
当、まあ、
書き方、はい、多分、はい、技術的な違いは当然、はい、ライターってものすごい広いものだから、
はい、
あらゆる多分書き方の人がいるし、もちろんけなして書く人もいると思うんです、
は
い、でもそのケアさんと僕の場合は根底の部分が一緒なんじゃないですか、は
い、
うん、
すごい似てました、
ね、うん、だと思います。
考え方とかが似てる
ってことですね。そうですね。その姿勢というか。 もちろん書いてるソフトとかは違うと思いますよ。あ、でも僕もエイトック使ってます。
エイトックないと本当
仕事にならない。エイトックないと仕事にならないですね。
やっぱエイトックはね、いいですよ。うん、
エイトック知らない人いるじゃない
ですか、ね、私、ちょっと詳しくは分かんないですけど。
本当ですか。
はい。エイトックの良さについて教えていただきたい。
そもそも、はい、あの、日本語の変換ソフトを変えられるってことは知ってるんですか、は
い、どういうことですか。
あ、あの Windows に最初から入ってる日本語入力ソフト、
マイクロソフト IME ってのが入ってるでしょ。
多分。
うん。はい。もともとあのなんかこの辺こうやって押したら、はい、全角半角ってキーを押したら日本語入力できるじゃないですか。
はい、はい、そうです、
ね。あれは日本語キー入力用のソフトを立ち上げてる動作なんですよ。
は
あ。うん。でその時に立ち上がるソフトを別のソフトに変えられるんですよ。
なんでパソコン教室みたいなことやってるんですか。
あ、すみません。
これ何の話なんですか。で、あの、普段、普通に入ってるのよりも、はい、その ATOC っていうソフトの、ジャストシステムのソフトの方が、はい、まあ、変換能力に優れていると昔から言われている。
あと、まあ、結構いろいろカスタマイズができたりとかして、ね、あの、細やかに。
うん、辞書の移行は大変ですけど。
そうそう。大変大変大変です。大変。パソコン買い替え、買い替えようかなって思うときに、あの ATOC を移行するのかっていつも思う。
今でも辞書移行ツールとかありますか。
昔に比べるとだいぶ楽ですけど、
なんかね、
でもね、うまくね、
思わしくないでしょ
う。うまくいかないことがあるんですよ。
そんなに、そんなに難しいことなんですか、それが。
まあ、古木さんには関係のないことだから、はい、気にしなくていいと思うよ。
そうですね。
はい。
もう普通に使ってる分には普通に感じでいいんですよね、うん、きっとね。
何の話だっけ。
古木さんは、
ね、だライターの話だよね。
うん、そうね、ライターさんの話。
でもね、古木さんも、物を書く仕事してるわけじゃん、レビューアー騎士団で。
そうですね。う
ん、だから、ちゃんと勉強した方がいいよ、やっぱり。
そうです、ね、うん。こういうとこで学んでいかないとい
けない。いや、月300円でエイトックを入れることの重要性とか、そういうのちゃんと検討した方がいいよ。
あ、なるほど。
エイトックそんなに進めるんだ、このラジオ。ジャストからお金もらってないんだけど。
全くもらってないですね。
もうちょっと考えるって。
まあだからその話を戻すと、ケアさんと姿勢は一致しているんだけれども、はい、物をその書くときの多分文章の文体から始まって全部スタイルとかも全部違うんじゃないですか。
原稿の構成の仕方とかそういうところも違いはあると思います。
例えばなんかアイデアとかを出すときとかってどういう風にやりますか。
アイデア、何か作品の考察を書くときですかね。まずメモ書きを時間軸に沿って、気づいた点とか。
手で書くんですか、それは。
それはもう全部エディターとかでもうメモしていって、で、あとはそれをどう再構成すれば面白く読ませられるか、構成を考えて、それで書くような感じですね。
エディターはちなみに何を使うんですか。
エディターはいろいろ
使ってますよね。ですね。
一太郎とか使ってたこともありますし、あ、はいはいはい、あとは秀丸とか M エディターとか。あ、
僕も M エディターは。
僕も M エディター使ってますよ。
結構一致してますね。
M エディター便利なんですよ。
M エディターいいっすよ。
私 M エディターじゃないと思います。
あ、違うと思う。
ワードとか使って
ます、ね。ワードとか使って
ます。多分ノートパッドとか。あ、
今日はそういうラジオなんですか。
いや、まあ、M エディターをおすすめってことで。
うん。フリー版もありますしね。
そうですね。
うん、そうか。でも、メモ取るのは、そこは僕とも同じですね。あの、作品をやっぱり読みながら、メモをこう書いていって、で、それをバーって見ながら、最終的に全体として自分は何を考えながら読んでたのかっていうところを考えて、あ、じゃあ結論はこんな感じなんだな、みたいな感じで作りますね。うん、もっと長いものを書くときは僕手書きでまずメモ
を。あ、長いときは手書きなんですか。
長いときはファミレスとかに行ってアブストラクト的なものをこう、
あ、なるほど、
何書くんだろうみたいな、うんうん、要するに言いたいのはこういうことかっていうのを、うん、あの黒板の板書みたいなものを延々書いて、あ、あ、なんかこういうような、そのやっぱり長いものだから、うんうんうん、基礎になるその理論みたいなものを先に作っておいて、うんうんうん、で作品に戻っていって書くみたいな。うん、僕のゲストのコーナーじゃないので、
もう、いや、でもなんかこう比較すると面白いですね。聞いてると
手書きで書いたりするとまたちょっと違うんですよね、感覚というか。
そうですよね、全然違いますね、
湧いてくるものが違うんです
よ、うん、そうそう
そう、分かりますね、
うん、手使うと違いますよね。
そうですね、もう全然違いますね。
なんかね、作家さんでも、うん、その昔読んだエッセイとかを見ると、短いものとかを書き出す前になんかこうメモ帳に意味のない図形とかを落書きして、そうするとだんだん書けるようになってくるみたいな、そういう人もいましたね。
意味のない図形。
そうそうそう、だからなんか適当に三角とか四角とか書くらしいんですよね。
あの電話してる最中になんかこうやって落書きするような感じ。
そうそうそう。あとなんかあのお笑い番組で控え室で芸人さんが何してるかみたいなのがあって、ほうほう、その時に絵描いてる人がやっぱ何人かいたんですね。なんか手動かすっていうのはなんかあるんだと思います多分。
いろいろ脳が刺激される
んですよね。そうそうそう、細かい作業ですからね。
でもそのパソコンで書く時もそうだけれども、その書き始め、発端みたいなものが来ないと書けないので、うんうん、手を動かしてなんかこう、うんうん、なんていうんですか、創造性を、あの
やっぱ
助走期間みたいなのを作るのはいいかもしれない。
お二人様、その書き出しがこううまくいけばあとうまくいくみたいなのあるんですか？
どちらかというと結論がうまくまとまった方が書きやすいです。
ああ、そうなんだ。
じゃ結論を決めて結論に向かって書いていくみたいな感じ。
そうですね、その結論を生かすために序文を書いて、はい、中盤でどう変化させて着地させるかっていう構成を取るので、
なんかスポーツみたいですね。
あ、もうちょっと似てるかもしれないですね。目指すところがあってっていうのは。
すごい。
さやかさんは前からなんですか？
いや、僕ももちろん結論から考えるんですけど、うん、で結論に、ただ結論って一番結論なので、
はいはいはい、
それを引き出すための頭みたいなのが欲しいんですよね。でも結局決まらなくって、うん、とりあえず僕は書きます。書き始めて、で、書いてるうちに、その頭の部分が使えたらいいんだけど、
あ、戻って直したりもするってことです
ね。ああ、これ使えないんだと思って頭を書き直したり、あと、あ、長くなってきたから結論を頭に持ってきて、まずこの文章はこういうことを言うんだよっていう形にした方がいいなっていうのがだんだん分かってきたりとかするので、書いてるうちに。
TA さんは戻って直すことってあります？
戻って結構ありますね。
なるほど。結構大幅に変わっちゃいます
こともあります。だいたいある程度その結論をどう提示するかっていうのを決めたときにおおよその構成は固まってるので、あとはもう微調整が多いですね。あとは表現を変えたりとか遂行で文章が変わることが多いです。
なるほど。このあたりでちょっと最後の質問につなげていきたいなと思うんですけど、まあ、そうやってこう、原稿ああでもないこうでもないっていう感じで書いていかれるわけじゃないですか、
はい、
でやっぱりそういう時にその最後の質問にあった、経営さんにとっての考察とは作り手と受け手との仲立ち、要するにそこら辺のそのこういう書き方をすれば受け手の人にうまく伝わるかなみたいな、そういうところでやっぱりそのこれでいいかこの状態じゃダメなのかっていうのを考えながら書いていくってことなんですか？
そうですね、結果的に仲立ちになれば、うんうん、というようなイメージなんですけれども、うんうん、なんて言うんでしょう、作品のいろいろな願意とか作者の狙いとか、はい、そういうところを普通に読んでるだけでは気づかないところを浮き彫りにしていくような、うんうんうん、そういう考察が多いんですけども、それを重ねることによってこう今までにない視点が読者の中に生まれればいいなと思ってるんですね。それで持った視点っていうのはそれからあとずっと役に立つので、
あ、そうですよね、その作品だけじゃなくて他の作品読むときにも使えるっていうことですね。
そうですね、何にでも一生使える技術になっていくので、そういうものを増やしていけたらいいなと思ってます。
すみません、質問重ねるようであれなんですけど、はい、書いてるときに読者のことってどのぐらい意識されます？
そうですね、ものによりけりなんですけれども、そうですね、真相系の考察だったりすると、うん、結構驚かせてやろうっていうのは意識しますね、うんうんうん、
じゃあその書いてるものとか媒体によってやっぱり読者、想定読者をちょっとずつ変えながら、こういう人が読むんだったらこうやってやろうみたいな。
そうですね、それはありますね。もともと書いてるのが結構特定の作品についてだったりするので、うんうんうんうん、この作品を読む読者は多分こう読んでるだろう、
うんうん、そうですね、
で私はこう読んだみたいな違いを提示してみたりとか、うん
うん、それは大事なことですね。
なるほど。そこで化学変化ができれば面白いことになるってことですよね、うん、読者の方が新しい視点に気づいてくれてっていう、うん、
そうですね。
なるほど。古木さんどうですか？
いや、
ついてこれました？
いや、ところどころわからないところもありましたが、でもでもですよ、うん、そういう風に文章って書くんだなと思ったし、
うん、
なんか今後のとてもなんていうんですか、自分の世界者さんでやってる、はい、あれとか、
あれとか、
あれ、あれね、う
ん、あれか、
エビア騎士団とか、
エビア騎士団ね、
エビア騎士団とか、もうちっちゃなことですけど、自分のブログに対しての文章とかも、あ、なんか考えてみようって思える、とても素敵な機会になりました。
はい、よかった。なんで笑ってんの？
ねえ、
頑張ってね。
はい、ありがとうございました。
はい、というわけで、けいやさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、開け、心の扉のコーナーでした。
ここで、インフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。最前線でも好評掲載中のレッドドラゴン、そしてフェノメノが6月14日に正解者フィクションズより刊行されます。また、ニトロプラス制作のフェノメノビジュアルノベル版がリリースされます。6月16日に秋葉原にて配布、その後ダウンロードが開始されます。詳しくは最前線をご覧ください。以上、インフォメーションのコーナーでした。さて、お送りしてまいりました。正解者ラジオ騎士団第9回放送。そろそろお別れのお時間です。本日のゲスト、けいやさん、いかがでしたか？
そうですね、ちょっと初めての声の出演だったので、緊張して、いろいろ発音もおかしかったんですけど。
いやいや
いや。いやいや、古木さんがやばかったですよ、今日
は。発音とか言い出すとね。
そう。プロどうですか、古木プロ。
いやもう目の前でね、ちょっと噛みまくってる私としては、どっちかというと、こう、なんていうか、どっしりとしてくださっているじゃないですか。うん、
まあもう古木さんの話はいいんで、ラーメンの話しましょうよ。
ちょっと、今日、ケアさんに来ていただいてね。
そう。
もっとラーメンの話が聞きたかった。
そう、さっき、ちょっとね、収録始まる前に、その、塩ラーメンのそのおすすめ、お店があ
るっていう
話を聞いたんですけど、
割と近場に神奈川県の大和市にあるんですけど、はいはい、藤夢という塩ラーメンが美味しい店がありまして、
は
い
は
い、
神奈川だけど、家系とかじゃないん
ですか？家系じゃないですね。家系が多いので、その中で
目立ってます。なるほどなるほど。
逆に目立つ感じなんですね。
家系の店でも最近もう都内でもめちゃめちゃ増えてます
から
ね。
まあまあありますけど、しかしいわゆる本家的な家系はまた違うんじゃないですか、ね、
そうですね。
吉村屋の
吉村屋系の、う
ん、ちなみに系屋さんはその塩一筋なんですか？
いや、もう何でも食べますけれども、はい、あっさり系が好きなんですよ。
ああ、なるほど。
町田のシンカーとかロックンロールワンとか、
へえ、
人が聞けば知ってる有名店があるんですけど、あの辺美味しいですね。
さやかさんはどうなんですか？
僕は結構ラーメン好きですね。
何系ですか？
僕は、どうだろう、二郎とか
課長系ですか？
うん。いや、でも塩とかも好きですよ。
あ、本当ですか？
塩だったら僕一回ね、はい、函館に行った時に、はい、旅行に行った時に、マメさんっていう店なんですよ。はいはい、ラーメン博物館にも一回入ったことがあるんですけど、はいはいはい、うん、あそこは美味しいです。
へ、
うん、昆布が練り込まれている、麺ですか？
ああ、そうなんだ。
練り込み麺。
へ、あ、一回食べたい。
いい感じですよ。
なるほど。ちなみに僕のおすすめは元八幡の源太っていう、背脂ちゃっちゃ系ですね。
あ、
は
い、あ、
濃いめってことですか？
はい。
濃いめなんですか？
濃
い。
まあ、こってりしてます。はい、こってりしてます。うん、はい。
古木さんのおすすめは？
五島うどんでしょ？
違います。でも、実はこの間連れて行っていただいた、うん、アフリ？
ああ、アフリ、はい、はい、うん。恵比寿の？
恵比寿にも行きました。なんか渋谷にも行った
の。渋谷にもあるの？
渋谷にもアフリあるの？
あれ渋谷だったと思うんですけど、原宿だったかな？
もう、わからないね。
でも、恵比寿さんには行きましたよ。
恵比寿さん、
恵比寿、恵比寿にあるアフリーには行きましたよ。うん、はい。
じゃあ、恵比寿じゃねえ。
じゃあ、恵比寿の話
だ。恵比寿です。
恵比寿でいいじゃん。
ゆずのあれですよね。
まあ、ゆずを使ったところは結構いっぱいあるよ。
あれ？
うん。
嘘。すごい美味しかったんですけど。
ああ、よかったよかった。
は
い、よかったっす。
あれ？う
ん、アフリ
ーそんなでもないんですか、これ。
いや、そんなことないよ。あの人、D の食卓の、
飯野さん。
飯野健二さんも、はい、近くにスーパーワープの事務所があった時にアフリーをおすすめしてました。そうなんです。
じゃあちょっとこの後みんなでラーメン食べに行きますか。
本当ですか？食べたい。
じゃあ、はい、こんな感じで。
はい。
はい、
じゃあ次回は？
次回はあれブッキング中なんですよね。
そうそうそう。豪華ゲストブッキング中です。
豪華ゲストをブッキング中ってことは、はい、もうある程度候補はあるということですね。
そうですね。もう交渉段階に入っている。
あらあらあらあら。これは期待ですね。
そうですね。どうも、うん。
ちょっとなんかハリウッドっぽい言い方をしました。
うわー。交互期待ってあなたに。うん、 ということですね、はい、はい。それでは次回の放送6月19日でお会いしましょう。お相手は古木のぞみと
さやわかと
平林もえぎと
けいやでした。
さようなら。